弾道級のリャンでございます。収録しているのが4月の26日の日曜日になります。今日は結構遅い時間になってしまいました。夜10時くらいですかね。編集してアップしたらてっぺん超えてしまうかもしれないですけれども、そんな今日はですね、2つお知らせしたいことがございます。まず1つ目はですね、ポッドキャストウィーケンド2026年のお話でございますけれども、毎回行けない方には申し訳ないんですけれどもね、はい、ついにブースの出展位置について決定したそうです。はい、自分の位置はですね、22の C という場所でございます。これもね、多分ですけれども、行った時になんかパンフレットもらえるか、もしくは現地になんか簡易的な地図があるかわからないですけれども、なんだかこの22の C という番号を知る、方法があると思うんですけれどもね、そのように覚えていただければなと思うんですけれどもね、どんな場所かっていうところなんですけれども、今そのブース出展位置についてという資料をいただいておりまして、それを見ながらお話ししているわけなんですけれども、 1,2,3,4,5,6,7 と大きなブースが、これは何でしょうね、商業向けかな、わからないですけども、企業かどうかわからないんですけれども、大きなブースが、一番左側って言ったらわからんですね、これ西側になるのかな、これ東西南北がわからないんですけれども、真ん中ら辺に芝生エリアっていうのがありまして、大きなエリアがね、でいくつかこう島みたいに芝生のエリアがあるみたいなんですけれども、立ち入り可能のエリアという芝生のエリアがありまして、そこを囲むようにですね、今回ポッドキャストウィーケンドのブースが出るようです。でそれの西側と言ったらいいのかな、これ東西南北が違ってたらごめんなさい、大きなブースが並んでおりまして、東側ですね、こちら小さいブースがですね並んでいるんですけれども、そこでですね、どういったらいいんだろう、芝生からですね1列目2列目のところですねに、20、21、22、23というのが並んでおりまして、でその中にですね、その20とか21の中にですね、さらに4つブースが入ってるような状態なんですね。これどのような感じになるのかな、向かい合わせなんかどうかわからないんですけれども、でそれのですね、芝生側のところですねになりますって言ってもあんまりようわからんかもしれないんですけれども、まあめちゃくちゃ外側という感じでもなく、これめちゃめちゃ内側の方になるとね、芝生の側になると多分大きい L の大きさのブース、今回ねブースをこう借りるときにですね、どの大きさにするかとかね、何日にするかみたいなところを選べるわけなんですけれども、で自分が S のブースもちろんですけれども、一人でしか行かないので、でちっちゃいね弱小ポッドキャストなので S にはなるんですけれども、で L がですね、多分この芝生に一番近いところ、目立つところになるのかなって気もするんですよね。当日晴れていればですね、この芝生エリアで皆さんご飯食べたりとか休憩したりとかっていうことがあるのかもしれないので、まあそこら辺の大きなブースとかっていうのは、10、11、12、13、14、15、16、17、10から17ぐらいですね、が、非常に人気エリアというか、人が自動的に多くなる、ブースなのかなって気もするんですけれども、そこからもう1列と言ったらいいのかな、入ったところになります。はい、まあでもね、そんなにこうバカでかい東京ドーム何個分みたいなところではないと思うので、1列だろうが2列目だろうがそんなに変わらないと思うんですけれどもね。でこの場所自体がね、なんかもう一つ多分あると思うんですよ。でもともと学校やったところがイベント用の施設になってるっていうことで、多分ね校舎もあるはずなんですけれども、それはね今回ポッドキャストのエキスポとしてのイベント招待ゲストというか、いろんな有名な方がね、なんか講演かな トークイベントかなんかするのかもしれないんですけれどもね、はい、ゆる言語学ラジオとかなんかそんなあったような気がするんですけれどもね、自分あんまり、ポッドキャストを他の人が聞いたりはしないんですけれども、まあそういうのも聞きに行けるっていうことでね、そちらからのお客さんもいらっしゃるのかなって気はするんですよ。ほんで当日どのぐらいのねお客さんがいらっしゃるかっていうこともよくわからないんですけれども、今のまあ自分の決まった1ですね、22の C というのが、まあ、吉と出るか凶と出るかわからないですけれども、まあ、ぜひともですね、皆さんお越しの際はですね、その番号を探してみてくださいということでございます。はい、まあ、それに関係するのか関係しないのか、台湾 AI 男子のお話でございますけれどもね、前回テーマ曲、ユエンホンですねを紹介いたしましたけれども、実はですねいろいろとちょっとまあここどうかなっていうところがありまして、若干曲をメロディーを変えたというか、ほぼ作り直したんですよね。歌詞は全然変えてないんですけれども、まあとある歌詞を一個足してですね、ちょっとメロディーを変えたというような感じにはなるんですけれども、デザインというか、はい、ユエンホンのあれアートワークっていうのかな、 CD カバーみたいな感じのものも作ったりとかですね、台湾 AI 男子のインスタグラムアカウントの方でそちらを公開したりしてですね、でサビの部分だけ動画を作りまして、はい、そちらも上がっておりますので、チェックしている方はですねぜひともそちらに遊びに行ってみて、どんなミュージックビデオになってるかなみたいな感じで見てください。ミュージックビデオって言ってもね28秒しかないんですけれども、というのも28秒がねちょっと精一杯やったんですよ。いっぱいねビデオを生成しなあかんのんですけれども、やっぱりねビデオってっていうビデオっていう言い方あかんな、動画ってね生成するの大変なんですよ。お金がかかるんですよ。時間もかかります。ということで、あんまりその動画の数が作られへんくて、まあサビの部分だけでいいかっていうことで、そこに登場しなかった人物もあるわけなんですけれどもね。台湾 AI 男子って1期と2期とメンバーがいるわけなんですけれどもね、なんかモー娘みたいですけれどもね。で1期のメンバーがですね全員出せなかったっていうのがちょっと悔いが残るところでございますけれどもね、自分もですけれども好きなメンバーが出られなかったというのもあるんですけれども、申し訳ないですけれども、自分はその人の推しやっていう人はね本当に、はい、申し訳ございませんとしか言いようがないんですけれども、あれだから合計 10人になるのかな、12人いたはずなんですよね。確か12人か11人やったと思うんですけど、自分が作ってるのに全然覚えてないんですけれども、まあその中で、まあ、登場している人もいるということで、動画も見てみてください。そして新しくなったですね曲と、まあ、ぜひとも比べてみてください。一回ねポッドキャストとしてアップロードしちゃった本公開したものってね差し替えることができないからね、もうあのまま、記録というか歴史というか、残しとこうかなとは思うんですけれどもね、はい、新しくなったテーマ曲もですね、台湾 AI 男子の方で公開しましたみたいな感じになったらですね、ぜひともこちらでもですねご紹介しようかなと思ってるんですけれどもね、今考えているのがですね台湾 AI 男子の公式サイトを作ろうと思ってるわけなんですよ。ほんでデザインして、で HTML CSS コーディングというんですけれども、いわばブラウザで見れるような状態に、プログラミングするみたいな感じなんですけれどもね、そこまでは作っておりまして、でいくつかですねまだ足らないページがあってなかなかオープンできないんですけれども、そこでですね、まあ、曲の全部を公開しようかなと思っておりますので、はい、そちらもお待ちくださいという感じでございます。あ、それも忘れましたね、これも、まあ、3つ目になるのかわからないんですけれども、お知らせしたいことがね、ポッドキャストウィークエンド用にチラシを作っておりまして、まだデザイン中でね、あ、これ作るの忘れてたと思って、もうこれね早くもう4月中に 出航してしまわないとこれ間に合わないなと思ってて、もうなんか言うてる間にね、もう2週間ぐらいで、ぐらいですよね。はい、ポッドキャストウィークエンドになってしまいますので、早作らなと思いながら今日もうずっと作ってたんですけれども、でそこでちょっとまあ気づいたわけなんですけれどもね、まあ、自分は多趣味でいろんなことをポッドキャストの中で話してますみたいな、どんな話の割合でみたいなこと書いてて、で自分自身のことを見つめ直すことにもなったわけなんですけれどもね。ほんで、まあ、自分って多趣味やなと思ってて、で多趣味の中でもですね、全部続いてはいるんですよね。一応別になんか諦めても、なくなった趣味とかっていうの、あるにはあるんですけれどもね、ただほとんどがやっぱり残っててずっと続けてるからこそ、好きこそものの上手なれっていうんですかね、ある程度のレベルって言ったらね、ちょっとあんまり人と比べるもんでもないし、そんなに自慢するものでもないんですけれども、はい、ある程度のところまでは行ってるのかなって気もするんですよね。で、そういうような話とかをいろいろ会社の人とか友達とかにお話しすると、リャンってこういろんな、なんか好きなものもあるし得意なものが多くていいなとかって言われたりするんですけれどもね。ただ自分もなんかこう天から授かったようなギフトというわけではなくてですね、コツコツと努力してまいりまして手に入れたものなんですけれどもね。なのでよく頑張ったなーってもう誰かが褒めてくれたら嬉しいですけれども、まあ、なかなかね、自分の苦労っていうのは他人に伝わりづらいっていうものはあると思うんですけれども、まあ、苦労したからといって成果が出るわけでもなく、お金儲けできるわけでもなく器用貧乏な感じなんですけれどもね。でその技術というか知識というか、そのあたりがですね、どのようにして手に入れるに至ったのかというところをちょっとだけお話ししようかなと思っているんです。で自分はですね、まだ全てのこの趣味に対してですね、なんか極めたという感じにはなってないわけなんですよ。以前にもですねお話ししたことがあると思うんですけれども、バカの山というお話がありましたよね。ひどい言葉でございますけれども、要するにちょっと覚えたての頃っていうのは一番自信があるみたいな、そういう時期ですね。もうそれを大体乗り越えてしまっている感じもありまして、ちょうどですね、自分今のその技術に関してはなんかもうちょっと伸びへんかな、もう年いってきたからなかなか覚えられることも覚えられへんようになってきたなみたいな感じに思っているところなんですよ。ただね、この絶望というのはこれから伸びしろと言ったらいいんですかね。まあそれにも通ずるものがありますので、決してですねその絶望を絶望で終わらせるということはないんですけれどもね、まあ、むしろそれをですねモチベーションにして、まだこれもやらなあかん、あれもやらなあかん、これやったら次はこのスキルを学んでみようみたいな感じでですね、本当もう大人になってから、子供の時勉強しといたらよかったなって言い出して、大学に通う社会人であるかのようにですね、いっぱいいろいろと勉強しているわけなんですけれどもね。まあそこに至るまでにですね、自分は何をしてきたのかっていうところで思い返すとですね、やっぱりたくさんアウトプットをしてきたなというところなんですよね。まあこれは本当に確実に言えることやなと思っているわけなんですよ。まあこれも上手いとか下手とか、まあそういうことは全然考えずにですね、とにかく例えばですけれども、イラストとかやったらですね、自分はもうイラストが描きたいんや、描けるようになりたいんやって思ったらですね、あの時はですね、まあ CG っていうのもそんなにすることもなくですね、まずはアナログでいろいろと絵を練習しようと思って、A4 のコピー用紙とかあると思うんですけれども、あれをですね、買ってきて、もうとにかく A4 のコピー用紙にもう自分はイラストをブワーって書いていって、一枚書いて裏書いて、でそれ書き終わったら捨ててっていうのを繰り返して、その A4 のね、 あれ500枚入りなんかな、わからないですけれども、一月に一袋ぐらいやってたんかな。もうそれをずっと繰り返してですね、なんか右手の、あ、なんて言ったらいいんですかね、側面というですかね、あの鉛筆が乗ってる自分の手のひらの面がねですね、もう真っ黒になるぐらいですねやってたんですけれどもね、まあ、そんな感じで、もうとにかく自分が自信があるないに関わらずですね、書いていこうということで続けていくと、なんとなくその人の顔ってこんな感じなのかなって、実物を見ずに描けるようになってくるとかね、イラストが CG になったとしても、あの時こういう風にいっぱい描いてたよなっていうのを思い出しながらですね、結構まあスラスラとイラストレーター、今で言ったらアドビのイラストレーターとかね、まあ昔はクリップスタジオとかも描いてたんですけれども、最近は本当にアドビのイラストレーターでシンプルな線で描くことが多いんですけれども、その時仕事で書くときもですね、すごく役に立っているということなんですよね。後で覚えた、カメラにしてもですよ、毎週あれ台湾にいたときですね、土日必ず出かけてずっと朝から晩までカメラで撮ってました。で平日はですね、あ、なんか今日カメラ撮りたいなと思うときはですね、とにかく家の中でいろんなもの撮ってみたりということで練習してましたね。はい、まあ、そんな感じで、もうとにかくですね、アウトプットするのが大好き、な性格だからこそ、いろんな技術とか知識っていうのが、知らない間にですね身についてたのかなって気もするんですよ。ほんで今の仕事も確かにそうなんですよね。自分は昔沖縄が好きでですね、沖縄のことをホームページにしたいと思って、大学生の時に思いついて HTML の作り方みたいなのを本買って、でそれが始めたのがきっかけというのもまたどこかでお話しいたしましたけれどもね、はい、まあ、そんな感じ でとにかく作って誰かに見せたいっていうのがあるんですよね。でまあ、昔のその当時というのは SNS というものがあったのかなかったのかわからないんですけれども、まあないに等しい状態だったので、公開したとしてもですね、言うたらその時のカウンターっていうのがあるんですけれどもね、何ページぐらい閲覧されたかっていうのがあるんですけれども、昔なんか切り板とかありましたよね、懐かしいですけれども、まあ、そんな感じでその数だけしかわからないわけなんですけれども、悪い人なんかいい人なんかわからんけれども、とりあえずたくさんの人が見てくれたみたいな感じで自己満足できたから、なんかこうアンチというか、ただ悪口言いたい人がね、なんやねんこの下手くそな絵とか、なんか本下手くそなホームページとかって言われることがなかったからずっと続けられてきたっていうのもあるのかもしれないですよね。で今もすごくニッチな、趣味ではあるので、たくさんの人に見られるっていうことがない、たくさんの人から、評価されるということがないがゆえにですね、結構ですね怖いもの知らずというか、そんな感じでいろんなことに対してですねアウトプットできているのかなっていう気はしますけれどもね。やっぱりね、アウトプットしてみると自分のレベルって大体どんなもんやろうなっていうのがどんどん分かってくるわけなんですよ。ほんで初めの方はですね、結構自信があってですね、おかなり上手くなってきたなってなるんですけれども、途中からねまたいろんなものを見て、いろんな作品が出て、で時代が移り変わって目が肥えてくるとですね、その作品を見るとですね、あれ自分ってこんな下手やったっけなと思って、でまたですねやる気が出るわけなんですよね。で下手やなと思ってから、絶対にそれでもう自分は才能ないからやめようって思わないことですね、とにかくもう書き続ける、作り続けるっていうのが必要でですね、本当に周りの意見に流されずですね、自分がやりたいことをやっていただいたらですね、知らない間に自分の趣味になっていたり、自分の仕事になっていったりということがあるのかなというふうに思っております。はい、というわけでですね、短いですけれども、今日はポッドキャストウィーケンドのお話、台湾AI 端子のお話、そしてですね、自分の趣味、仕事の技術、知識はどのようにして獲得、成長していったのかというお話でございました。以上です。
から